今年はですね、気づくというテーマでずっとお話をしてまいりました。祭壇を築く、信仰を築く、私たちを救ってくださった、召してくださったイエス・キリストに向かってですね、自らを築いていくというようなことでお話をしてまいりましたけれども、今日お話をして、再来週、まとめをして、終わりたいと思います。で、今日はですね、課題に取り組むということで、最近ずっとお話をしておりますけれども、初代教会が取り組んだですね、さまざまな課題、それをどのように乗り越えていったのかと、あるいはそういうどういう問題を抱えていったのかというようなことをお話ししてきたわけですけれども、その9回目であります。で、今日初めてお聞きになる方もおありですけれども、ここに挙げましたようなですね、さまざまな問題を取り上げてお話をいたしました。で、そもそも教会に問題というのはないんだと言っておきながら、問題と私言ってるんですけども、問題ではなくて課題だということですね。神様から与えられている、それに私たちが取り組んで、そして成長するようにということをですね、神様はご設立の中で、考えて私たちに与えてくださっているんですね。だから、うわ、なんでこんな問題があるんだろうかとか、なんでこんな試練が私に、与えられているというか、会わなきゃいけないんだろうかとか、なんでこんな目に遭わなければいけないんだろうかとか、私たち思いますけれども、そういうようなものは何一つ実はないんですね。神様が私たちを成長させるために与えてくださっている課題であります。ただその課題をですね、どう捉えて、どうそれを取り組んで、そして乗り越えていくのかというのがとても大切なところですね。逃げてばかりいたら決して成長はしないわけであります。初代教会が抱えた課題というのは、まとめてみるとですね、ここに挙げられているような4つのことに集約されると思いますけれども、組織上の問題、課題ですね、教理上の問題、方針上の問題、そして宣教の問題と、これ今までお話ししてきたことですけれども、教会というのは、ある面から言えば一つの組織ですから、人々が集まって一緒に何かをしていくという意味において組織なわけですけれども、人が集まる、人が一緒に何かをしていくということは決してたやすいことではありませんで、そこにさまざまな問題が起こってまいります。初代教会においても最初に抱えた課題はこれでありました。ギリシャ語を話すユダヤ人とヘブライ語を話すユダヤ人の間でですね、食料の配給をめぐってトラブルが起こったというのが最初の課題でありました。また教理上の問題、イエス様は、神が人となってこの地上においでくださった、そしてさまざまな教えをしてくださいましたけれども、実際にその行いを通してですね、特に十字架と復活というですね、自らの体を通して私たちに救いをもたらしてくださったんですが、そのイエス様の語られたことや行われたことが、言葉になって、それがまたこう整理されてですね、初代教会の間にこうまとめられていくわけです。でもイエス様が、そうじゃない、違うよと、ここはこうだというふうに、教えてくださるわけじゃないので、イエス様が直接お話を聞いた弟子たちを中心として、いろんな教えがこう組み立てられていくわけですね。その中でやはり意見が対立をするというか、なかなかまとまらない問題なんかもありました。特にこの異邦人クリスチャンにも律法を守らせるべきかどうかというのは大変大きな課題でありまして、エルサレム使徒会議といわれる会議が開かれてですね、そこで皆さんが考えを述べ合って、最終的には異邦人クリスチャンは律法を守らなくても良いという結論に達して今に至っているという話もいたしました。また先週は異端についてお話ししました。初代教会、まだ教会始まったばかりなのに、もうすでに異端と言えるような、教会の教えとは似て非なる、グノーシスと呼ばれるですね、 教えというものがもうすでに起こっていたんだということもお話をいたしました。また方針上の問題ですね。教会はただ人が集まってご飯食べてじっとしているという集団ではありませんから、福音を伝えていく、そして信徒を育てていく、組織がキリストの体として成長していくと、その時にやっぱりいろいろなこう方針上の問題がですね起こってくる。パウロは宣教したい、バルナバはマルコを育てたいというですね、ここでお互い対立をしてですね、一旦はたもとを分かちますけれども、最終的にはマルコも主に用いられる器になっていくという、そういう話もいたしました。また宣教の問題ですね。福音が伝えられていく、ユダヤ人にだけ伝えられていればまだそう問題なかったんですが、異邦人に伝えられていく、ギリシャ人に伝えられていく、ローマ人に伝えられていく、最後には日本人にまで伝わってくるですね、もう神の彼女も知らないような人たちにこのキリストの教えが、福音が伝えられていくわけですから、当然そこでいろいろな問題が起こってくるわけですね。特にコリントの教会を取り上げて、お話をいたしました。コリントの教会というのは大変さまざまな面で恵まれていた教会ですけれども、混乱をしていた、また不道徳であるとか無秩序であるとか、さまざまな問題があってですね、それにパウロが手紙を通して助言を与えていったということもお話しいたしました。でさらには、このキリストを信じる人たちの群れがローマ帝国の中で非常にこう強くなっていくというか、影響力を持っていったんですね。その結果として迫害されるようになっているわけです。教会というのはその地域で影響力を持つと迫害されるんですね。今日本の教会は全く迫害されないわけです。影響力がないからです。教会があっても、すごい真面目な人が、既得な人、既得ってキリストって書きますよね、既得な人が、そこから来てるんですよ多分ね、あんまり詳しいこと言いません。そうじゃねえかなと思ってるだけですけど、すごいみんな真面目な人、日曜日の朝から寝たいのに教会集まってなんか賛美歌歌ってる、そういう人たちみたいなんですね。特になんか社会に何かこう影響を与えてない尖閣諸島みたいな、ああいうなんかこう石膏、ちょっと変な例でしたけど、こう影響があんまりねない、だから迫害されないんですね。最初に福音が伝えられた時にはもう戦国時代にあっという間にですね、このキリスト教が広まって大名までねキリシタンになったので、それで最初は擁護したとか利用したんですけれども、あまりにもその勢力が強くなったのでこれを弾圧して迫害したわけですよね。だからやっぱり教会もですね、これから迫害を目指さなきゃいけません。いや、クリスチャン一人一人もそうなんですね。やっぱ迫害されるようなクリスチャンにならないと、地の塩、世の光にはなってないということです。いたのみたいなね、クリスチャンだったのみたいな、あそうとかって30年付き合ってやっと知ったとかですね、そういうようなことではまずいわけでね、やっぱりこの影響力を持つというか、地の塩というイエス様おっしゃいましたから、ね、地の砂糖とは言われてないんです、ね、甘いその地の塩ですからね、このピリッとくるようなね、塩気のあるクリスチャンになれと言われてるわけですからね、そういう意味で教会がクリスチャンが、どんどん影響力を持たなければならない。で、初代教会においてはあまりにも影響力が、ローマ帝国の中で、持ってしまったので、組織的なローマ帝国による迫害が行われてですね、多くの方が命を落としたわけですが、その結果としてこの教えが真実であるということが、広まっていくわけですね。死を恐れない、死を乗り越えていく教えであるということが、多くの殉教者の死を通して、明らかになっていったという話をいたしました。今日は、最後の、テーマですけれども、ヤコブ書に、主に記されております信仰と行いという、これも教理上の問題といえばそうなんですけれども、テーマについてお話をしたいと思います。このヤコブという人は、十二弟子の中にもヤコブという人がおりますけれども、このヤコブ書を書いたヤコブはおそらくイエスの兄弟、ヤコブ エルサレム教会の長老であったヤコブであろうと言われています。でヤコブという人は祈りの人で、いつもひざまずいて祈っていたので膝がラクダのようになっていたと言われているんですね。誰も見たことはないんですから、そういうふうに言われている人であります、ね、ひざまずいてお祈りする、ね、カトリックの教会行くとね、膝を置く台が、知りません皆さん、あれはでもダメですね。カトリックの人に怒られるかもしれないけどね。本来この硬い冷たい痛いところにひざまずいて祈るからへりくだって祈ることになるわけで、柔らかいクッションなんか置いたらね、座って祈ってるのとあんまり違いないんですね、だからあれちゃんとこうなんかね、汚れないようにとかでしょ。ヤコブがあれ見たら怒りますよきっと。そんなんじゃダメだ、ね、もっと硬いとこでもっとなんか剣山みたいの置いて、それは大げさですけど、ひざまずくっていうのはですね、このへりくだるという意味ですね、神の前にへりくだって、祈ったヤコブであります、そのヤコブが、その手紙の中で信仰と行いという大変重要なテーマを取り上げて、教えております、皆さんもご存知かと思いますけれども、今日はそのことを取り上げてお話をしたいと思います。ヤコブ書をいくつ何箇所か開いてお話をしたいと思いますけれども、まず1章の22節に、御言葉を行う人になりなさい、聞くだけで終わるものになってはいけませんと書いてあります。御言葉を行う人になりなさい、この御言葉っていうのは、このヤコブの時代ですから旧約聖書を指しております。でも私たちはこれはもう聖書全体を指していると考えてももちろん間違いではありませんけれども、御言葉を行う人になりなさい、聞くだけで終わるものになってはいけません、逆に言えば、ですね、聞くだけで終わる人が多かったということですね、聞いてふんふんいい教えだな、どうもありがとうございましたでね、聞くだけで終わる人が多かったということも背景にはあるんじゃないかと思いますけれども、御言葉を行う人になりなさいと言っております。またそういう言葉が続いているわけですけれども、25節、1章の25節見ますと、これを守る人は聞いて忘れてしまう人ではなく行う人です、このような人はその行いによって幸せになりますと書いてある。行いによって幸せになりますと。聞いてるだけじゃ幸せになりませんよ、行うことによって幸せになるんですよと。すごく励まされる、ね、優しいこう言葉遣いです。行いによって幸せになるんですよ。ところが2章の17節を見ると、行いが伴わないなら信仰はそれだけで死んだものですと。だんだん厳しい言葉遣い。1章の方では行いによって幸せになるんですよと言って、2章の方では行いが伴わないなら信仰はそれだけで死んだものだと言ってるんですね。行わなかったら信仰は死んだものだ、意味がないというか、ないのと同じだということでありまして、こういうのを読むとドキッとしますよね、行わない信仰は死んだものだ。でこの2章のこの14節から読みますと、ちょっとこれはこの前後ですけれども、私の兄弟たち、自分は信仰を持っているというものがいても行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にもこと書いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいと言うだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものです。ヤコブ書っていうのは非常に具体的で分かりやすいですね。その日の食べ物にもこと書いて、着るものもない人が来てですね、安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさい、さようなら、ね、何の意味もないですよね、言うだけただですから、誰でも言えるし、実際に、 暖かい部屋を準備してあげて、お腹いっぱい食べさせてあげないと何の意味もないでしょうと。それと同じだと。信仰もね、頭の中では分かっている、聞いてよく分かっていて、いろんなことも知ってても、それを実際に行わなかったらこれと同じなんだと。確かにその通りですよね。特にこの信仰と行動ということについては、この2章の続きですけれども、21節と22節を見ますとですね、神が私たちの父アブラハムを義と認められたのは、義とされたのは息子のイサクを祭壇の上に捧げるという行いによってではなかったですか。アブラハムの信仰がその行いとともに働き、信仰が行いによって完成されたことがこれでわかるでしょう。このアブラハムが神様の声を聞いてですね、愛する子イサク、年を取ってようやく神様に与えられたこの一人子イサクをですね、神様に捧げなさいと言われて、アブラハムは翌日早くですね、このイサクを連れてモリアムの山に行き、そこで実際に刀を抜いて彼を殺そうとした。その行いが神様によって認められたんだと。もしアブラハムが神様の声を聞いて、分かりました、神様、あなたから与えられたイサクを捧げます、3日10日1ヶ月神様捧げられるように信仰を与えてください、3ヶ月半年1年もうちょっと待ってください、ね、信じています、しなければいけないことは分かっていますが、なかなかできません、2年3年、これでダメなわけですね、実際にイサクを連れて行って捧げたというその行為が、神様がその行為をご覧になってアブラハムの信仰を確認されたわけです。ヤコブはここで言葉を選んでですね、アブラハムの信仰がその行いとともに働きと言っています。アブラハムはもちろん神様を信じて、このアブラハムの信仰というのはですね、要するに神様が言われたことはその通りにするということですよ。神様が言われたことはその通りにすると言ってやる、聞いてやると、それがアブラハムの信仰なわけです。信じてそれを実際に実行に移した、行いと共に働いたときに、また信仰が行いによって完成されたと言ってますね。この言葉がいいと思います。信仰が行いによって完成されたんだと。信仰というのはですね、言ってみれば設計図みたいなものです。女の方はあんまり設計図でなんかプラモデル作ったとかっていう経験ないと思いますけど、僕らはですね、小さい頃いつもプラモデルを買って作ってましたね。プラモデルには必ず設計図がついてます、ね、でこの設計図を見ながら部品を組み立てていくわけです、女性の方も例えば編み物するとかね、なんか手芸品を作って、必ず設計図があるじゃないですか。この教会を建てる時もそうですけど、設計図があっても実際に作らなかったら、ね、何の意味もないですよね、もちろん設計図がなかったらどうですか。でもきちっとできないですよね。だから信仰は大切なんです。信仰は聞くによると、キリストはキリストの聞くはこと、キリストの言葉によるとパウロは言いましたけれども、しっかり聞いて理解して、何をするべきか、神は何を望まれておられるべきかということを分かっていなければ、闇雲に何でもやれないっていうわけじゃもちろんないわけです。でも聞いただけではこれはダメだと。鉄道の趣味の方はね、いらっしゃいますよね、最近そういう方は鉄と呼ばれているそうですけども、昔からね、鉄道ファンの方はおられているわけですが、中にはただ時刻表を見るだけでワクワクドキドキ一日楽しいという方があるみたいですね。全然理解できないって顔してね本当に8時36分の あずさ2号に乗って、古いな、なんか、信州どこどこで乗り換えて、そうすると、あ、3分の乗り換えで、新潟に行けるんだなとか、新潟で乗り換えたら、あ、ここから6時間38分かけて、弘前まで行けるんだなとか、それだけでですね、幸せな方が、そういう方いいですね。全く生産性がないですけど、まあ、経済に発展しないんですが、クリスチャンもね、そういう人が多いんですよ。聖書を読んで、ああ、神様の御言葉素晴らしいなと思ってね、ああ、ここにこういうこと書いてある、ああ、ここにもこういうこと書いてある、ああ、いいわ、素晴らしいなと思ってですね、で、ああ、よかったと思ってですね、自己評クリスチャンです、こういうのね、聖書の御言葉を読んでるだけで満足しちゃう。これは何にもならないです、これは。信仰の経済が発展しないんです。アブラハムは神様から聞いて、そしてそれを、その信仰が行いによって完成したんですね、実際に。そのことを神様は良しとされたと。まあ、セットなわけですね。では実際にですね、このヤコブがこの手紙の中で、行う信仰とはどういうことかっていう、まあ、いくつか具体例を挙げてるんですけれども、例えば1章の19節に、誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに怒るのに遅いようにしなさいと言います。あ、なんだそんなことかっていう感じです。そんな難しいこと言ってないです。実はアブラハムの例が出てくるから、私も子供を殺さなきゃいけないんだろうかと思いますけれども、もう決してそういうことではなくてですね、すごく当たり前のことを実はヤコブは言っているんですね。話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。人の話をゆっくり聞いてあげて、ね、すぐに腹を立てない。昔瞬間湯沸かし器なんか言いましたけどね、今瞬間湯沸かし器どこにもないので、ある方もあるかもしれませんが、どんどん減ってるのであんまり例えとして成り立たなくなってましたけれどもね、すぐにカッとなって頭にくると、ね、信仰を行うということは怒りを遅くすることだって言うんですよ。割と当たり前のことですね。で、聞くのに早く、話すのに遅く、一人でベラベラ喋るなっていうことです、ね、喋りたいことを一にして人の話を9聞いてあげなさいと。それが実は信仰を行うことだって言ってるんです。そういうことだったらできる感じがするじゃないですか、ね、すごく具体的にね、当たり前のことなんです。また1章の26節に、自分は信心深いものだと思っても舌を制することができず、自分の心を欺くなら、その人の信心は無意味ですと、まあ、この1章の、19節あたりからですね、ずっとこの言葉のことについて、言っているんですけれども、特にこの舌を制御するということのですね、大切さについて、これ3章ですね、ごめんなさい、3章ですけれども、1節ぐらいから書いてあります。で、舌を制御する、要するに言葉を制御できる人は全身を制御できると言っています。例えば3章の4節に、また船をご覧なさい、あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さい舵で意のままに操ります。同じように舌は小さな器官ですが、大言相互するのです。小さな器官だけれども大変なことをしてしまうんだと。だから舌を制御できる人は全身を実は制御できる。信仰を行うということは、私たちの口が、舌が正しいことを語り、人を傷つけるようなことを言わないで、人を癒していく言葉を語れるということなんです。実はそういうことなんですね。皆さんの口を、舌を神様の御用のために使うということです。いや、私無口ですから、ね、モーセもそう言いましたよね、エジプト行けって言われて、いや、私は口の人じゃありません、散々言って神様が、もうしょうがない、じゃあ兄貴連れてけって言って、ね、アロンがお前のために喋るからって、でエジプト行って喋ったのはモーセですからね。アーロンが喋った話はどこにも書いてないです。ほとんど書いてないです。もっぱらモーセが喋って、要するに言い訳だったんです。神様はね、あなたの言い訳を見抜いてらっしゃるんですよ。私は唇の人ではありません。喋るのは苦手ですとかね。 言うとすぐ変なこと言ってしまいますから黙ってた方がいいと思います。そんなことはないんです。あなたの舌を神のために用いなさい。また1章の27節にはみなしごやヤモメが困っている時に世話をしなさいと。弱い人たちをケアすることね、これも信仰を実践することなんです、ね、こういうことなんです。そんなに難しいことじゃなくてですね、実際に当たり前のことを言っています。また、2章の1節を見ると、私の兄弟たち、栄光に満ちた私の主イエスキリストを信じながら人を分け隔てしてはなりませんと言っています。この2章の1節続きを読むとですね、あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人には、あなたはそこに立っているか私の元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか。もうこれ誰でもね、いや、分かることですよ。人を分け隔てしないように。昔からこの金の指輪をはめた人っていうのはね、こうジャラジャラつけた人はやっぱりいたんでしょうね。成金系の人がね、あ、来た来たと思って、こいつ金持ってるぞみたいな、まあもちろんそんなことは教会ではしませんけれども、でもそういうことが多分起こったんじゃないかと思うんです。だから、まあ、こういう警告を与えているわけですね。また4章の11節には、兄弟の悪口を言ったり自分の兄弟を裁いたりする者は律法の悪口を言い律法を裁くことになります。悪口を言ったり裁いたりするのはやめなさいって、まあ、これも実に当たり前のことですね。あ、そうなのか、信仰を実践する、信仰を行うというのはそんなに難しいこと、なんか、太田川をジャンプする人というようなですね、大変なことだと思いますけど、実はそうじゃないんです。非常に当たり前の日常の具体的なことなんです。人の悪口を言わないとか裁かないとか、ね、一言優しい言葉をかけてあげるとか、人の話をゆっくり聞いてあげるとか、そういうことなんです。困ってる人や弱ってる人を助けてあげるとかね、それが信仰を実際に行うことだとヤコブは言ってるんですね。この辺だから誤解があるんです。ヤコブ書ってのはすごい固くて厳しくてですね、ルターもですね、まあ有名な話ですけれども、ルターは信仰による義というか信仰による救いを、まあ、特にパウロのロマ書を強調した人なので、ヤコブ書は藁の書簡だと、クズみたいなもんだって言ったということが残ってますが、まあ、晩年それを否定したという説も残っているんですね。でも決して藁のような書簡ではありません。ヤコブの言ってることは実に最もで当たり前のことです。まあ、ここで今のパウロとヤコブの言葉をちょっと比較してみたいと思うんですけれども、ロマ書の3章の28節にパウロは、人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えですと。パウロはここで律法の行いではなくて信仰によるって言ってるんですね。行いと言ってるわけじゃないんです。パウロは律法を行うこと、つまりユダヤ人がそれまで守ってきたこの旧約聖書を中心とした律法、これを守ることでは救われるんじゃないんだと、神を信じる信仰によって救われるんだということを強調しているんですね。またヤコブは、人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありません。ヤコブは信仰だけによるのではないと言っているんです。信仰はもちろん大切なんだと、でも信仰だけじゃないと言ってるんです。だから補い合ってることがよくわかるじゃないですか。決して対立はしてないんです。信仰は大切だけどもそれだけではないんだと。2章の26節に、魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものだと。行いが伴われ、まあそもそも信仰があれば行いは自然に生まれてくるというふうに考えているわけですね。イエス様も 良いサマリア人の例えの中でですね、ルカの10章ですけれども、隣人とは誰ですかという質問に対して例え話をなさいました。そして最後にですね、行ってあなたも同じようにしなさいと言われたんですね。やることが大切だと、助けてあげたいなと、いくら思っていても実際にそれを行わなかったら何の意味もないとイエス様もおっしゃってるんですね。私たちもこういう過ちっていいますかね、をやっぱりどうしても犯しやすい、いつも聖書を読んでお話を聞いてですね、もう聞くことはもう十分聞いてます。もう私説教やめた方がいいぐらいです。ちょっと喋りすぎて、でもう日曜日だけじゃなくて他の集会とかでもいろいろ勉強してですね、クリスチャンはみんな勉強熱心なので一生懸命いろんなものを勉強するんですけどね、もう勉強やめていいです。卒業して、勉強を卒業して実際にそれを実行しないとですね、死んだものだと言われるんですよ。弱っている人、困っている人を助けなきゃいけない、そう思ってます。でも実際にそういう人が目の前に出てきたらどうしようどうしようって思ってるでしょ。神様、今日も一日あなたの御心が行われるようにとお祈りしながら、ああそういう場面に出くわしませんようにみたいな、出くわしたらどうしましょうかみたいなですね、できるだけ周りを見ないようにして、この視野を狭くしてですね、変な人に会い、困った人に会いませんようにみたいな、あんな人が怒ったらどうしようかとかと思いながら、ハラハラドキドキしながらこう生活してる、そんなんじゃダメですね、やっぱりね、来いと、どんと来いと、10人ぐらい並んでてもいいぐらいのですね、そういうことは実際起きないわけですけれども、実際に行うチャンスを神様は与えてくださいと祈らなきゃいけないですね。いや、実際に行わなきゃいけない。でパウロも、ティモテの6の18と10、これ第2と書いてありますが第1の間違いですけれども、善を行い良い行いに富み、物惜しみをせず喜んで分け与えるようにと言ってるんです。パウロも信仰を実践することを大切だと教えてるんですね。ロマ書の12章で、あなた方の体を生きた供え物として神に捧げなさい、それこそが本当の礼拝ですと言ってるんです。神様のためにあなたの体を用いて生かしていかないと、それが礼拝なんだよと教えてます。善を行い良い行いに富み、物惜しみをせず喜んで分け与えなさい、喜んで分け与えなさいと言ってるんですから。物惜しみをせず、うわもったいないな、まあでもそうまで言われてるからな、ちょびっとでも、ああもう出すんじゃなかった、貯蓄が減ったみたいですね、これで老後がちょっと貧しくなるなんてね、物惜しみをしてるようじゃダメです、ね、物惜しみをするもうその気持ちがね、浅ましいというか残念ですね。もう全部持ってけと、持ってけ泥棒という、信仰を実践するということはそういうことです。良い行いに富って言ってますね。良い行いに富と書いてあるんですよ。良い行いがちょびっとあるじゃないんですよ。良い行いに富と書いてある。で行いですから、ね、いくら考えてても頭の中で、だから私今すごい矛盾したことをしてるんですね。一生懸命皆さん教えてます、言ってるんですね。でも何も起こりません、ここではね。何も行えないです、実際ね。良い行いさあやりましょうと言われても前の人の肩も揉むぐらいしかできません。でもこのまさにですね、この次を読んでください。真の命を得るために、未来に備えて自分のために堅固な基礎を築くようにと言ってるんです。信仰を実行に移すと、行うことがあなたの基礎を築いていくんだと、未来に備えてあなたの信仰を確かなものにしていくんだと言ってるんです。これ確かにその通りです。何年何十年クリスチャンをやっていると、クリスチャンやってるって変な言い方ですけれども、信仰を持っていたとしてもですね、御言葉を実際に行わなかったら何も気づかれません。もうベビークリスチャンのままです。生まれたままの赤ちゃんのようなクリスチャンがそのまま墓場に入るというですね、奇妙な光景になってしまうんです。 それはどうしてかというと、信仰はあります、信じてます、学んでます、聞いてます、でも行ってない。行うことによって私たちは気づかれていくんです。学ぶことによってとは書いてない、聞くことによってとは書いてないです。読むことによってとは書いてないです。信仰書を1万書読んでもですね、何もしなかったら何にもダメ、もう全然ダメ、成長しない。いかにやるかと、いかに実行するかと、これですよ。もう来年説教やめてもいい、もう集まってやるぞ以上みたいなですね。実際に行うことによってこんな恵みがありましたっていうですね、そういうこの、まあ、証し会ぐらいでいいぐらいですね。私たちを築いていく、人間としてクリスチャンとして築いていくのは、これは信仰が行われることによってであるということをどうぞ覚えておいてください。でも覚えているだけではなくて、実際に行動に移しましょう。皆さん、聞くだけじゃダメですね。ギリシャ語で行うという言葉はですね、行うという意味と同時に実現するという意味があるんですね。作り上げるというような意味があります。信仰を作り上げていくんだ、信仰を実現していくんだ、皆さんの信仰が設計図のだけの信仰だなと思われたらね、それを形にする努力が足りなかったということです。でもそれはさっき言いましたように、なんかすごいことやることじゃないんですよ、国連に1億寄付するとかね、そういうことじゃないんです、ごくごく当たり前のことなんです。少し話を聞いてあげることなんです、カッとなるのをちょっと我慢することだったりするんです。あるいは弱い人や困っている人に少し差し入れをしてあげるとか、助けてあげるとか、お見舞いに行ってあげる、そういう実に小さな小さなことです。でもそのことがあなたを築いていくんです。あなたを作り上げていくんです。共にこのキリストの体を築いていくために、私たち一人一人が信仰を実践していくものになれますように。でもこういう話をするとすぐにですね、神様どうぞ信仰を実践する人になれますようにって言って、1週間一生懸命お祈りする人がいるんですね。実践できるまでお祈りしますみたいなね、一生祈ってろって感じですね。そうなんですね、もう何も起こりませんから、祈ることは大切ですが、だから私最初に言ったんです、ヤコブは祈りの人なんです。ラクダになるような、ラクダになるようじゃない、ラクダみたいな膝になったという祈りのヤコブですよ。その祈りのヤコブがこういうことを言ってるんです。彼は祈りだけの人ではなかったです。祈ってそれを行った。だから私たちもそうなるべきなんですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、本当に私たちは頭でっかちのクリスチャンで、聞くばかり学ぶばかりのものであることをとても恥ずかしく思っています。どうか今までできませんでした、今までやろうと思ってできなかった信仰の実践が、この新しい1週間で一つでも二つでも三つでもできるように、そして信仰を持つことの素晴らしさを体験し、その幸せを感じることができますように。あなたが与えてくださった信仰が死んだものではなく生きたものになることを信じています。イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。